どうも、新崎でございます。ということで始まりました、新崎インストリームでございますけれども、もう3月入りまして、もうついにね、あの例のあれが本当に猛威を振るってますね。もうめちゃくちゃ来てるなというのを肌にひしひしと、肌に、いや鼻に、感じてますね。そうです、花粉がね、もうすごい飛んでるなと。まあ数年前ぐらいからあの花粉症にね、まあなりまして、発症しましてですね。まあそれで、まあなんていうんですかね、もう去年とか、まあそうですね、まあ一昨年、まあかなり苦しんだ記憶があるんですけれども、まあ、今年はですね、まあ思ったより今のところまだ大丈夫。まあなんていうか、今スギ花粉で、まあ、ヒノキ、次ヒノキ来るみたいなんで、自分がまだ、まあ、病院行ってないんで、自分がまだ何花粉にやられているのかわからない。おそらく、まあ、この季節なんで杉なんじゃないかな、みたいな感じで思ってるんですけど、まあ、今年はね、まあ、まあ、去年、一昨年とか、まあ、かなり、やられましたんで、まあ、先手を打ってやろうということでね、まあ、アレグラをですね、花粉症用の薬、アレグラをですね、まあ早くから購入して、花粉症になる、発症する前に、ね、飲み始めたんですよ。そしたらね、もうここ最近まで、もう全然症状なくて、まあ周りの人とか、ツイッターとか見てましても結構花粉症になってる、発症したという報告例が多数ある中、僕全然大丈夫で、あ、やっぱりこのなんか早めに飲むっていうのはやっぱすごいいいらしくて、もうどんどんやっぱこう早め早めに先手を打ってやっていくと、あの症状がすごい軽いと、まあいう風に聞いてたんで、もうそれがもうまさに来てるんだなと、まさに効果てきめんやなと思って、で、まあともすれば、まあもしこのまま症状が全く出なかったとしたら、その例えば花粉症って突如治ったりもするらしいんですけど、もし自分が治ってたとしてね、もしこの今今年の自分はもう花粉症を完全に克服していたとして、で花粉がこう飛んでいても全然何もね症状も出ないっていうことなのかね、このアレグラを飲んでいるから症状が抑えられているのか、全然なんかその辺の判別できなくなるんじゃないかぐらいの、花粉が飛んでいようがなんだろうが全然こう問題なかった、ですよね。だからもう、わ、そんなんちょっとこう治っとったら薬飲むのもあれやしなみたいな、その辺ちょっと困るよなみたいな感じで思ってたら、まあまあそのね、僕の心配なんてね、軽く吹き飛ばすようにね、花粉がもうやっぱりね来ましたね。いくら早く先手を打っていたからとはいえ、やっぱりね、飛ぶ量がどんどんどんどん増えてくると、やっぱり僕の鼻も直撃してきて、もう薬切れた時にはもうね、やっぱりぐずぐずなりますね。だからやっぱ花粉症やったやなっていう、その確認しましたね。いや、まあでも例年に比べると全然マシですよ。もう本当に薬が効いてるうちは、今まではまあ薬が多少効いてたとしても、ちょっとまあやっぱりぐずっとくるような感じとかあったんですけど、もうここだけ薬飲んで効いてるうちはもう全く何もないっていう状態で、今も全然何もないですよ。ただこれがまあその薬が切れた瞬間にもう一気に鼻水とか出てくるんで、まあやっぱり花粉症なんやなーっていうことをね、痛感しながら、まあ日々過ごしておりますけれどもですね。まあ、もうこれね、毎年多分僕言ってるんじゃないかと思うんですけど、で言っても仕方のないことなんですよね。もはや、花粉症ねお持ちの方はね、どうかお気をつけてみたいなこと言っても、いやそんなもん言うてもしゃあないからみたいなね、花粉気をつけても何もみたいなとこあるんで、 まあ今年からはもうね、ただ一つね、お大事にっていうね、ことしかもうね、ないですよね、もう本当に。なんでまあ、頑張っていきましょうよ。そのわけで、まあね、今はまだ花粉症大丈夫なんで、しっかりとね、喋ってお届けしたいと思っておりますので、どうか最後までよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい。というわけで改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第218回放送でございますけれどもですね。まあ前回とかも、まあここ最近ずっと聞いてて思うんですけど、タイトルコールちょいちょい甘噛みしてるんですけど、花粉症のせいでも全くないんですよね。これはね、ただただ噛んでるね。まあ神々トークバラエティなんでね、噛みますけれどもね。なんかやっぱね、聞き直すんですけど、自分で。やっぱちょいちょいっていうか、ほぼ噛んでるよな、俺、タイトルコールって思いながら、いつも喋ってますけどね。まあ、そんなわけで。まあ、今回もね、やっていきたいと思いますけれどもですね。まあ、前回にね、言ったと思うんですけれども、2月、ね、僕、誕生日がありまして、33歳になったんですよ。でね、まあ、やっぱり今年を、まあ、重ねるということはね、まあ、この年になるとなかなかこう、衰えとかがね、まあ、いろいろと出てきたりとか、まあ、するのでね、まあ、なかなかこう、嬉しいことばかりではないけれども、まあ、でもやっぱりこうね、年を重ねる一つ、まあ、なんていうんですかね、その、経験を積んで、ね、ナイスミドルに、なっていこうじゃないかっていうところの中でのこう一つこうステップアップしていくようなね、気持ちでいきたいななんて思っている中ね、やっぱりまあ体の衰えがフィーチャーされていくような感じで、もうね、肩甲骨が多分なんか調べたところによると肩甲骨がちょっとずる、なんか、なんていうかな、歪んでるじゃないか疑惑みたいなのがあって、もう肩回したらゴリゴリゴリって言うんですよ。もうえげつないぐらいゴリゴリゴリって言って、ほんでもう肩こりがひどくて、もうなんかもう仕事してても夕方ぐらいになってくると頭痛くなって、でなんかもう肩あたりがちょっともう熱持ってるみたいな感じで、もうこれはあかんって言ってもうね、仕事もそこそこに帰らざるを得ないようなね、状況だったりして、もうなかなかこうね、もうしみったれた話ですけれどもね、もうその衰えばかりを感じるような、まあ33歳じゃいけないなって思ってしっかりしようと、思ってはいるんですけれどもですね、まあこの33歳になってからもいろいろとどじりがね、もういろいろどじっちゃってましてね。もうほんまに。もう、すごいっすよ。これ32歳でやる。いや、まずね、いくつかあるんですよ。僕のどじりが。 ただこれ32歳の時にやってましたし、まあ、2回やってるんですけど、多分32歳の時に2回やってたんで、多分関係なかったっすね、これね。これ関係なかったなって思うんですけど、まあ、せっかくなんで言いますけれども、まあ、出張でね、ちょいちょいビジネスホテル泊まるんですけれどもね。で、そこで、まあ、アメニティがこういくつかあるじゃないですか。で、まあその、櫛とかね、まあ、あると思うんですけれども、その中にこう、歯ブラシがね、まあ当然のようにあるわけですよ。で、そこに、まあ、なんていうんですかね、まあ普通のビジネスホテルだったら、だいたいこう、歯ブラシがこう、歯ブラシと歯磨き粉がセットになっていて、なんかこう、袋に入っていると。細長い袋に入っているわけですけれども。で、まあ大体こう、一般的なビジネスホテルで行くと、その、ユニットバスなんですね。だから要はトイレとそのお風呂が一体型になっている。洗面所も全部一体型になっているっていうので、だから、まあ要は、トイレに行くときと、お風呂に行くときと、まあシャワーを浴びるときと、その、歯磨いたりするときと同じ空間でやるわけですよ。で、歯磨きをしようと思って、寝る前に。で、こう、まあ袋を開けて、で、さあ歯磨き粉を取り出そうと思ったら、手がつるんと滑って、トイレの中にこう、ポチャンってこう、落ちるっていうね、事件が、2回ありました。2回ありました。ビジネスホテル泊まって2回、ね、まあ、何回か泊まってるんですけども、2回、それがあって、もうどんだけ動じないやろうかと、思いましたね。ほんまに。でもそれ32歳やったから、全然、まあ、なんか33歳で衰えがどうのこうのってのは全然関係なかったんですけどもね。まあ、いろいろとどじるよねっていう話ですよね。これは32歳の話ですね。ただね、やっぱ33歳になってからね、まあ、だから、まあ、考えてみたら、もうそもそもがドジやっていう話なんですよね、僕がね。多分、その、考えてみたら。ただ、33歳ね、僕のドジさ加減はね、さらにグレードアップしましたよね。ね、同じうんこを2回踏むっていうね。いや、もうこれはもうマジで凹みましたよ、もう。まあ、いや、一回目も大概ドジなんですよ。いつも僕は会社の、お昼休みに、公園に行ってですね、お昼ご飯食べてるんですよね。まあ今はもう玄米のおにぎりの中にこう味噌を入れて、それとアーモンド20粒がお昼ご飯なんですけども、非常にね、まあヘルシー、健康志向でございますけれども、まあそれはいいとして、まあなんかね、公園で、まあ、おにぎりとかを食べて、アーモンドとか食べて、コーヒー飲んで、まあ、ほっと一息つくっていうのが、まあ、お昼の、まあ、定番なんですけれども。で、まあ、ちょっと座りっぱなしの結構仕事だ、なもんですから、その、まあ、ちょっとね、体を、まあ、動かしがてら、ちょっと歩いてみたりとかするんですけれどもね、公園をぐるぐるぐるぐる回ってみたりとかするんですけれども。で、まあ、たまたまこう、その、いつもの公園に行くとですね、まあ、どう考えても、こう、うんこが、こう端っこのね、際の方にうんこが落ちてたんですよ。もうこれはどう考えてもうんこだなっていう認識して、あ、こんなとこにうんこ落ちてるわ、もう最悪やんと思って、わ、テンション下がるわ、でもね、なんかもう、ご飯食べる前にうんこ見てもうたわと思って、で、まあ、気ぃつけなあかんな、ここは気ぃつけなあかん、ここは歩かんようにせなあかんと思って、で、まあ、ご飯を食べて、ね、で、まあさ、歩こうかなと思って、で、まあいつも歩くときとかはなんか音楽聞いたりとか、なんかその、ポッドキャスト聞いたりとか、まあするんですけれども、で、まあ何聞こうかな、みたいな感じで、こう iPhone を触りながらですね、イヤホンどこやったかな、ポケットに入ってるなと思って、こう、イヤホンゴソゴソしながらとか、で、まあ、ちょっと歩き出したんですよ。で、バーって歩いてて、で、あ、イヤホンあったわ、とかで、イヤホン挿して、とかで、さあ何聞こうかな、と思って、こう歩いてたら、足の裏にこう、ムニュっていう感覚があって、で、え?と思って。で、慌ててこう、靴の裏見たら、うんこがね、まあ、その時点ではうんこかどうか分かんなかったんですけども、まあ、明らかに、僕が通ったところが完全に忘れてて、その、ここにうんこがあるから、ここ歩いたらあかんわーって思ってたところを通ってたんですよ。もう完全に。だからもう動画でもそこにあったはずのうんこが、俺の足の裏についているし、 なんやったら、そう、なんかちょっとね、うんこが、まあ、うんこうんこって申し訳ないですね、本当に、お昼時聞いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、申し訳ないんですけれども、もうこれちょっと、まあ、もうね、うんこって言わないと話進まないかちょっと言わせてもらいますけれども、うんこが、その、何個かあったんですよ。なんかこう、いっぱいわらわらわらってあって、その、なんていう、一個、を踏んづけたみたいな感じになってて、で、振り返ったらやっぱ、そう、あるわけですよ。ただ、明らかにちょっと数減ってるみたいな状態で、もう完全踏んでるやんと思って。もうそれでもう、うわ、最悪やと思って、近くに水道あったんで、もう早速、こう、靴を洗いですね。まあ、その、もう、わ、テンション下がるわと思ってね。で、まあ、まあ、その日は、もう、昼を終わり、ね、仕事に戻ったわけですよ。で、そうしたらね、まあ、まあ、次の日もまあ同じ公園行くんですよ。まあやっぱね、そこ定番なんで、で、まあ、次の日も、まあ多分次の日じゃなかったと思うんですけどね、確か、何日後かに、行った時に、やっぱりうんこがあるっていう意識を、まあついつい忘れていて、多分次の日やったら俺覚えてたと思うんですよね。で、多分そこは立ち寄ってないはずなんですよ。で、多分何日後かに、その、行った時に、まあ、完全に忘れてて、で、普通にバーって、なんかそこがね、その、うんこあるとこが結構通り道なんですよ。自販機に行くとこの。で、まあ、うんこがあると認識してたらちょっと遠回りして行ったんですけども、もうそこに、なんか行ってしまって、で、完全にもう踏んでしまって、もう同じうんこ2回踏んでるやん俺みたいなね、もう最悪ですよ。もういやー、もうこれだほんま、こんなに俺ドジやったかなっていう、なんか忘れっぽい感じになってるんですよね。なんかもうちょっと33歳俺ちょっとしっかりながんな思ってるんですけど、もう同じうんこ2回踏んじゃうっていうこのドジな、感じもうちょっとやばいなと、やばいな、気引き締めなあかんなと思ってたんですよ。で、まあ、この収録してるのが、3月14日、ホワイトデーですよ。まあ、バレンタインデーにね、チョコレートをいただいて、そうしたら、まあ、男性がお返しをするというね、まあ、そういうようなイベントになってますけれどもですね、まあ、僕ね、まあ、ありがたいことにチョコレートをね、まあ、いくつかいただきまして、で、まあ、その方にはですね、お返しをしたりとか、まあ、僕ちょっと買いに行けなかったりとかした時は、ちょっとお嫁さんに買ってきてもらったりとかして、それでお返しさせてもらったりとかしてたんですよね。で、今日、この収録する前ですよ。ちょっとね、なんか、散歩にね、ちょっと収録する前にちょっとこう、なんていうか、気持ちを整えようみたいなね、気持ち整えてこの喋りですけれどもね、まあ、気持ち整えよう思ってこう、外に行ってですね、まあ、ちょっと、次の日の朝ごはんとか買おうと思って、スーパーに寄ってですね、まあ、スーパーでちょっとこう、パン買って、で、戻って、で、嫁さんに、まあ、こんなパンあって、みたいな話をしてて、したらね、嫁さんがね、なんかこう、私の分はとかって言ってくるわけですよ。で、いやいや、これしかないけど、みたいな話してて。ほんで、まあ、てっきりね、なんかこう、パン買ってきてほしかったかなと思う。でも、出る前になんかいるもんあるって言ったらないって言ってたから、全然問題ないなと思ってたんですけど、いや、ないって言ってたよね、みたいな感じだったんですよ。したら、ホワイトデーの、ホワイトデーの件みたいな、ホワイトデーのあれみたいな感じ、その、まあ、なんか、はっきりと、その、なんていうんですかね、なんですか、今日ホワイトデーやから、みたいな感じで言われたんですけど、まあ、もう無言で土下座しときましたよ。いやー、もう、ちょっとね、なんかこの収録前すげえちょっとうわーっていう気持ちの中、録音ボタン押しましたけどね。まあ、喋ろうって思ってこれ。これはもうなんかもう聞いていただくしかない。ね、ホワイトデーを忘れたこの、なんていうかもうどうしようもない男の話はちょっとこの番組で聞いていただくしかないと思って。まさかもう、これ今ね、夜なんですよね。だからもう今更買いに行ってももう店開いてないしね。 まあなんかこう明日どうにかして挽回せな、どうにかしてこうどえらいものを買って挽回せなしゃあないなみたいな感じのこう気持ちになってたりとか、あとまあちょっと姑息な手段ですけれども、ちょっとまあなんかこうちょっとねええもんを買うのにちょっと探してたけどなかったみたいなね、ちょっとアマゾンで注文してたけど届くの遅くなっちゃっててみたいな、昨日はなかったけれども実は頼んでたんだみたいなことをまあにしようかなみたいなことを考えながら、ちょっとまあ、まあちゃんと素直に謝ってじゃあ渡したいなっていう思いますね。明日ね、本当はなんかもうそんなことばっかりなんですよね。もう33歳、もう33歳がどうとかじゃなくて、もうお前の人間性の問題だと思うんですけどね。もう己の人間性の問題やぞっていうことなんですけど。しっかりやりたいなと思ってますね。もう33歳で頑張っていきたいなと思っておりますということで、まあご清聴ありがとうございました。本当ね、まあいろいろと土地を踏んでる33歳ということで、まあちょっとね、まあ皆さん良ければですね、皆さんの、まあ土地エピソードとかね、こんな土地踏んじゃったよっていうエピソードとか、まあ身の回りの土地なエピソードとか、まあいろいろありましたらですね、良ければ、お便り送っていただければ幸いでございますということで、共有したいんですよね、土地をね。俺だけじゃないって思いたいっていうね、いう、そういうね、仲間意識のもとね、ちょっと募集しておりますということで、まあ、そのわけでね、今回ちょっとお便りが一通来ておりますんで、ここからちょっとお便り読みたいと思いますということで、こちらはですね、ラジオネーム、鍋焼きうどんさんからいただきました。ありがとうございます。件名は第217回の感想ということで、内容。新崎さん、はじめまして。鍋焼きうどんと申しますということで、はじめましての方ですね。ありがとうございます。はじめまして。写真集に関してですが、私は以前、まあ、これ写真集の話をね、217回にして、写真集って買うのみたいな。買ったらどんな時に読むのみたいな話をね、まあ、してた、まあ、ちょっと問いかけたんですけど、それに対してのね、まあ、回答というか、お便りいただいてますので、写真集に関してですが、私は以前、女装師の、要は女装してる子の、写真集をよく購入していました。性的に読んでいるのではなく、本当にこの子たちは男なのか、どうやったら女の子っぽく見えるかを参考にするために読んでいました。あー、なるほど。なかなかでも女装の写真集はー、まあいろいろあるんですね。今は一部性転換手術し、ホルモン剤を注射&服用しているので、女装する欲はなくなり、古本屋に売りました。小芝風花さんに関してはすいません。あまりテレビを見ていないので、今回の放送でその方を初めて知りました。長文乱文失礼いたしました。これからも楽しい放送を期待しています。では、ということでいただきましたけれども、鍋焼きうどんさんありがとうございました。初めましてということで。ちょっとね、まあ、写真集を、なんていうか、買って読むのみたいな。どういう時に読むのみたいな話を、ちょっとまあ、217回の方で、問いかけをしたわけですけれども、ちょっと、いろいろすごい情報が入ってきて、ちょっとあんまりこう、なんていうか、整理できてないというか、写真集のことが全く、なんていうか、入ってこないというか、なんか、いろいろこう、僕の、なんていうかね、頭の中の引き出しの中にあまりない、言葉がね、入ってきて、まずちょっと一個一個整理すると、まあ、その、鍋焼きうどんさんは、その、女装している人たちの写真集をよく購入してたと。で、性的にこれを読んでいるのではなく、本当にこの子たちは男なのか、どうやったら女の子っぽく見えるのかっていうことを参考にするために読んでたと。なるほど。ということはですね、やっぱりこう、女装している人たちの写真集とかを見るっていうのは、やっぱりそう、参考にするときに読むわけですね。どんなファッションしたらいいんやろうなとか、どんなメイクしたら女の子っぽく見えるんだろうかみたいな、これが男みたいな、いうのを、まあそういうのを参考にするために読んでたというところが、まあ、要は写真集を買ったり、読んだりする目的だということなんですけれども、いや、すごいのがね、こう、だから、まあ、さっきも言いましたけども、今、一部性転換手術をしてると。 これもう、わかんないですけど、一部っていうのは今どういう状況なのかっていうのはちょっとわかんないですけど、一部っていう。まあだから、でも、まあ、要は女性になっている過渡期っていうことなんですかね、今はね。で、ホルモン剤を注射と服用しているということはもう完全に女性の体になろうとしているということで、だから、もう女装じゃなくて、女装の写真集を買っていただければ女装じゃなくても完全に女の子になるっていうことになってるわけですよ。だから、まあもういらなくなったんですよ。もう女装、今、最初のコンセプトは女装というか最初の目的は女装だったかもしれないけど、もうそれはもう女装を、からもう完全に女性になることで、だからもう女装の本はいらないから売ったっていう話ってことですよね。もう小芝風花さんに関してということはもうこれはいいですよ。もうこれは、いや別にテレビ見て、まあそうですね。よかったらもう小芝風花ちゃんも見てほしいんですけれどもね。すごい可愛い女の子ですから。すごいな。だからもう、目標というか、そもそもの目標はだから女装をすることだったんですかね。そういうか女装することじゃなくて、もともとは女性になりたいっていうこと、大きな目標があったけれども、まだそこまでのこう、何かいろいろこう踏ん切りとかもなかなかこう踏み込む勇気というか、こう踏み出す勇気というか、がつかなくて、まあとりあえず、こう女装の男子、女装している男子の、本を読んでいたけれども、いろいろ参考にして、あ、こんなんいいな、こんなんいいなと思ってたけれども、もうやっぱり自分は女性になりたいんだっていうことで、っていうことなんでしょうかね。いや、でもこれは、いや、すごいことですよね。なんかやっぱりなんか、突き詰めていくっていうことのなんかこう、パワーをね、すごくこう、やっぱあるんですよね。やっぱ、もう、いや、最初、まあだからそうですよね。なんか、なんやろな、写真集を買ってどう読むのっていう質問とか以上に深い、すごくテーマになったような気がして。僕すごいいいなと思ったんですけどね。なんか、このお便りを読んですごくこう、なんか、めっちゃいいなと思った。なんか、なんていうんですかね。やっぱ憧れっていうのはあるんですけど、僕も、なんですね、まあ正直、鍋焼きうどんさんに、失礼かもしれないですけど、まあ僕、まあ、中途半端な気持ちですよ、なんか。でも、生まれ変わったら女性になりたいと思ってた時期は確かにあったんです。これはでも真面目に思ってたんですよ。やっぱり結構映画とか見てて、女優さんとかってすごくこう、メイクとか髪型とか、服装とかでも全然こう、雰囲気がガラッと、本当に変わるんで、そこにすごい憧れがあって、で、やっぱり、ちょっと一瞬というか、もう恥ずかしながらですけども、俳優になりたかった時期が本当にあったので、オーディションとか受けたりとかも、まあ、恥ずかしながら少しはしたこともあるので、いやもう女優さんになりたいなって思った時期はあったんです。真面目に。だから生まれ変わったら本当に女性がいいな、そして女優さんになりたいなっていう。メイクでこんなにも変わるんだとか、なんていうか、まあ髪型だけでこんなにも変わるんだっていうの、男にはないものがたくさんあったので、すごくこう憧れていた時期がありまして。で、いや、これ本当になんですけども、で、まあ今はね、本当に、逆にこう男性であることも、本当にいいなというふうに思うようになったので、まあそう女性、生まれ方女性になりたいっていうことはなくなったんですけれども、やっぱり一時期、要は、まあそうですね、中学生とか、高校生、高1ぐらいの時とかですかね、本当にそういう、本当に願望はあったんですよね。だから、なんかこう、そういう時に、なんかこう、やっぱ僕も女優さんとかを見て、こんな風になれるんやなとか、そういう憧れを持ったりとかしてたっていうことと、まあ、少しこう似ているのかなっていう、まあ、ちょっとまあ多分すごくこう熱量という部分は全然違うのかもしれないけれども、なんか少しこう、そういう風に思って、で、なんかやっぱ、 まあそういうところ、まあその要は最初はこう本とかを読んで、ああ参考にして、なるほどって思ってたのが、本当にこう、もうやっぱり自分はもう完全に女性になりたいんだっていうふうに思うっていうところのエネルギーっていうの、まあすごいなと思って。一部性転換手術っていうことはもう、あとだからもう完全になられるんですかね、その女性に。今からこうなられるっていうことなんですかね。まあいろいろ多分お金とかもかかるから大変やと思うんですけど、やっぱ少しずつなんでしょうね。すごいな、でも。だからもう女装する欲はもちろんないですよね。もう完全に女性になるわけですから。いや、すごいなぁと。なんか、エネルギーというかね、やっぱこう、すごくこう、ちゃんと自分のなりたいものに対してこう、しっかりとこう、ね、行くっていう。で、まあ写真集、だから、まあ、鍋きうどんさんは、その女装している方の写真を、集をよく購入していたのは、こう性的に読んでいるのではなく、まあ、要は同性として、その、見ていたわけですよね。で、こんな子になりたいなとか、こんな風に私も女装したいなっていう風に思ってたでしょうけど、まあ僕からすると、やっぱりその小芝風花ちゃんの、その、写真集を買うということは、結局のところ、やっぱりそれは、まあいわゆる、まあ要は異性なんで、僕、まあ、としてはもう異性だから、まあそれはやっぱり性的な対象、まあそのなんかその、いろいろこう生々しい話になっちゃう。でも結局そういうことなんでしょうね。だからやっぱり読むってなると、やっぱりこう、なんかこう、おーみたいな感じのことになるでしょうね。やっぱりでも。でもね、なんか、その、いや、難しいんですよね。だから、それがまた、こう、なんていうか、小芝風花ちゃんとか、そういう、女優さんとかな、僕が好きな、ね、女優さんとかなって、まあ、しかも、すごく若い子って、なんか、その、恋愛対象かって言われたら、そういうわけでもないけれども、みたいな、まあ、なんていうかな、なんていうんやろうな。まあ、でも、まあ、多分、性的な対象にはなるんでしょうね、結局のところは。いや、でも、だから、まあ、でも、なおさらじゃあ読むポイントとしてはなんか参考にするとかではないし、やっぱ男としてやっぱそういうことなんでしょうね。ってなった時に、やっぱ見る、いやなんかその、すげえ、なんていうんですかね。例えば今すごく自分はジーンズとかすごい興味があって、ジーンズのなんかこう歴史とかいうカタログとか写真集とかあったらめっちゃ読むと思うんですけど、わ、この色落ちめっちゃええなとかさ、なんかそういうのを読むと思うんですけど、なんか、なんていうんですかね、その性的なっていうか、なんていうか、そういう、なんか性的なというか、エロ本まで行き切らないそういう写真集っていうところでね、なんか例えば性的欲求を満たすっていうところまではいかない、そういう写真集とかを見るっていうタイミングってなかなかこうないような気がするというか、なんか、なんていうんですかね、そういうのなんですよね。なんかこう、ジーンズとかそういう趣味とかはすげえもうやっぱ読み込んだりとかガーって見たりするけど、なんかそれを見るタイミングとか見る欲求に至るっていうところ、なんかすごく中途半端な感じというか、まあでもどうなんでしょうね。まあ好きやから見るんでしょうけどね。やっぱりね。けど好きやからチラチラ見たりするんでしょうけど。でもやっぱりね、電子書籍版で買ったプレイボーイの小芝風花ちゃんのグラビアとかあんま見ないっすね。やっぱりこう。2回ぐらい見たけど、それ以降あんまり開いてないというか。だからやっぱり、なんか、そういうの違うんですよ。なんか参考にしたいという気持ちとかやったらすげえ読むんですけど、なんか参考とかじゃないし、なんかこう、なんていうんですかね、ああ、可愛いなぁと思って眺めるみたいな。やったらやっぱポスターとかの方がいいのかなとか思ったりね、常にそこに貼ってあってみたいな感じで、こう、目に入るみたいな感じの方が、あえてこう写真集として開くっていうこと、まあ、どうなんだろうなぁと、なんかこう、思いましたね。いや、なんか、いろん、なんか、なんかもう写真集自分がなんか読むのか読まないのかみたいなことが割とどうでもいいぐらいなんかすごいこう、すげえ、お便りが来て、なんかちょっと、割とどうでもよくなりましたね、写真集のことは。いや、なんかすごい、マジかっていう、 や、なんかあんまりこう身の回りとかでもそういう人いなかったし、なんかあんま話とか聞かなかったんですけども、いや、すごい、一部っていうのはどういう状況なんだろうかってすごい気になったりとか、なんかこう、どれぐらい大変なことなのかとか、もうホルモン剤を注射とか服用とかしたらどうなっていくんだろうかとか、すごいそういうところすごい興味があったりとか、すごい気になったりとかして、まあ、単純にでも鍋焼きうどんさんのそのなんか、あの、いや、なりたいものに本当になるっていう、その、エネルギーみたいなのが、まあ、すごいなと思いました。やっぱ、なんか、まあ、いろいろあるん、いろいろあるとは思うんですけども、事情とかが。ただ、でもやっぱり、なんか、写真集をすごく、だから僕がこう、ジーンズ、どんな色落ちしてるか参考にしたいな、みたいな感じで読む、みたいな、似たような感じで、こう、すごくこう、読んだりとかしてたんちゃうかなって、そういう写真集やったらすげえいいよなっていう、そういう写真集の求め方やったらすごくいいよなっていう感じがしましたね。ということで、まあ、ちょっとまあ、小芝うかちゃんの写真集は多分買うとは思うんですけれども、買うとは思うんですけど、でも多分おそらくもう出てるんちゃうかなと思うんですけど、ちょっとまあ、どうしようかなみたいなところは、ありますね。なんか今んとこは。というわけで、鍋焼きうどんさんありがとうございます。もう初めましてということ、初めましての方ですけれども、今まで聞いてくださってたんですかね。どういう、なんかその、なんていうか、その過渡期とかも聞いてくれてたんやろうかと、すぐなんか変なこと考えてしまう。なんか変な、別に変というか、その、なんていうか、気になりますね。なんかどういう、どこから聞いてたんやろうなとか、なんかこう、思いましたね。なんか、どういう時にそういう気持ち、なんか転換が、気が起こったのかとか、すごくなんかこう、まあ、別にね、こうあんまりこう、あえて、まあ、深くこう聞くことじゃないのかもしれないけど、でもなんかこう、なんか すごいこう、ああ、そうなんか、そういうことなんか、そういうふうに思うこともあるんだなっていうこととか、こういろんな、まあ人の、なんていうか、自分が知らないこととかはすごくこう、なんていうか、聞いてみたいなっていうことはありましたね。なんかこう、このお便りを読んですごくこう気になった。なんか、メールも、お便りもらった時にこう、すごく、え?と思って。もうなんか、いろいろ情報がもう入ってこえへんと思って。なんかこう、写真集をどういう時に読んでるかとか、そういうことがもう入ってこえへんみたいな。え、どういうことや今みたいな。どういうことなってんねんみたいな感じの、思いましたね。ということで。鍋焼きうどんさん、ありがとうございます。まあ、またね、良ければ今後も、お付き合いいただければ幸いでございます。またね、何かありましたらお便り送っていただければ幸いでございます。ということで、ありがとうございます。というわけでございましてですね。この番組ではですね、まだまだ皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス、しんざきん @gmail.com、しんざきん @gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そしてですね、しんざきんストリームの、サイト、シーサーブログの方に、あります。左の方にありますね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらからですね、ラジオネーム、件名内容とお書きの上送っていただいても OK でございます。そして、ツイッターで、ハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、よろしくお願いします。まあ、自分が、いろいろドジった話っていうとかね、身の回りのドジな話とか、いろいろちょっとまあ、そういったところもね、送っていただければ幸いでございます。その他、番組への感想とかね、世間話等、いろいろ送っていただければ、ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、そのわけで今回は、そろそろお別れでございますけれども、最後にですね、私、ミュージシャン笹山の、スタッフをやっております。ライブ情報、笹山のライブ情報を、最後お伝えしたいなと思っております。まあ、先日ね、ライフという、笹山のワンマンイベントがあったんですけれども、そちらはですね、僕が、選曲して、まあ、笹山さんにライブやってもらったんですよ。僕が、この曲やってくださいってこう、送ってですね。で、それを、まあ、笹山さんがセットリスト組んでくれて、その曲の中からセットリスト組んでくれて、やってくれたんですけども、ほんめちゃくちゃ、良かったなと。やっぱ自分が選んだ曲、これ聴きたいっていう曲を選んだんですけれども、今これ聴きたいという曲を選んだ、それを全部やってくれるっていうのは、なんかもう、 ね、あのファンからしたらすごいことだなと思いますし、いやすごくこう贅沢な時間だったし、まあお客様もね、あの楽しんでもらえたようで本当にあの嬉しかったので、もうお客さんにも結構ズバってくるんちゃうかなっていう、曲をちょっと選曲したつもりなんですけれどもですね、まあまたね、でも僕曲だけなんです。一曲目はこの曲でやってくださいっていうのはまあ送ったんですけれども、もうとりあえず、ドーンと送って、あとはもう自由に組んでもらってたんですけども、その、なんていうか、組み方がもう絶妙にすっげえ良かって、もう最高でしたね。また、まあ、機会があればやりたいなと思ってます。僕、選曲っていうのはね、やりたいなと思ってますけれども、とりあえずですね、次回ライブがですね、3月19日土曜日、笹山定期公演、こちらもワンマンライブなんですけども、こちらは定期公演ということでね、リビングオンザナイト063ということになっております。こちらはですね、ライブで、まあ僕が選曲したやつとは全く違ってですね、笹山が、こう、まあ練り上げた、ね、二十数曲ですね、まあ二十曲近くやりますよ。笹山が練り上げた2時間のステージということです。もう世界観がたっぷり凝縮された、2時間になってますので、ぜひとも、もう、多分まあ、これがもう笹山の、もう、なんていうか、世界というものになると思いますんで、笹山がこう、練りに練ったセットリストの中で、2時間たっぷりと、楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひともご予約お待ちしておりますということで、で、3月30日水曜日ですね。こちらはツーマンイベントということで、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第17回となっております。こちらはですね、歌あり、トークありの、素敵なイベントになっておりますので、よろしくお願いします。ということで、またね、詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報をチェックしていただきまして、ご予約いただければなと思っております。ということで、ぜひともライブ会場でお会いしたいなと思っておりますので、ご予約、ご来場よろしくお願いします。ということで、まあ、あとね、いろいろと、リリースも今後もしていくと思いますので、よければ随時チェックしていってください。まだね、リリースとかありましたら、まあ、今後はバベルと会員証という曲をですね、デジタルリリース、近々する予定になってますけれども、またリリースされたらですね、新崎ストリームの方でもですね、お知らせしますので、まあ、それ以外にもね、笹山のおっしゃるウェブサイト、ツイッターとかね、ぜひともチェックしていただければ、幸いでございます。まあ、そのわけで。あとですね、ちょっと今回からですね、ちょっとエンディング曲をですね、ちょっと変えようかなと思ってまして、まあ、オープニングは変わらずブレイブストーリーなんですけれども、エンディング曲がですね、今まで、笹山の、まあ、セカンドアルバム、灰の水曜日に、収録しておりました、児童人形という曲をね、まあ、かけてたんですけれども、まあ今回からですね、君住む街という、楽曲をかけたいなと思っております。こちらはですね、アルバム、Gone to Bone というアルバムに収録している曲でございまして、結構前からある曲なんですけれども、最近この曲すっげー好きで、めちゃくちゃ気に入ってて、なのでちょっとぜひともこれエンディングにしたいなと思ってます。ということで、今回からちょっと君住む街という、笹山のね、君住む街という曲をね、エンディングにかけてお別れしたいなと思っておりますので、よければ気になった方はですね、ぜひともデジタルでも販売してますんで、よければチェックしてみてください。ということで、そのわけで、今回も、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またね、219回放送にお会いしたいなと思っております、皆様からのお便りどしどしお待ちしておりますということでございまして、それではまた次回お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし咲くこの頃知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に帰るよ。話す言葉の奥に
ぶら下げたままで。